この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも、大和接骨院長杉です。
どうも、なんであの時カフェマスター徳松武史です。
はい
はい、ということでこの番組はですね、高校時代同級生だった私徳松と、院長杉がですね、
はい、
で高校時代にやってた漫画の貸し借りをこのアラフォー、
アラフォーになっても、
ちなみに私44になりました。
あ、おめでとうございます、
はい、44歳になってもまた漫画の貸し借りをして、あでもないこうでもないと感想を言い合おうと、そういった番組となっております。そしてちなみにこの貸し借りしてる漫画は今杉が経営してるね、
はい、
大和接骨院の本棚の方に収まってるというか、もう収まらないんじゃないですか。今回35冊目ですけれど。
まあまあ、電子書籍もね、取り入れてるんでね。
今の時代はそういうのがありますから。はい。まあぜひ、そういう形でやっておりますが、今回紹介する作品は、僕前回も言ったかもしれないですけれど、あれと。まあ、私の先ほど何であの時カフェマスター徳松剛と言いましたが、
はい、
実は、まあ、この度閉店することになりまして、
そうですね、6月いっぱいで一応クローズっていう形で、
だから次回の接骨院の本棚からは、うん、セブンイレブンアルバイト徳松剛ですっていうそれ言う必要
あるのか
っていう感じになるんですがってなって、今回この作品ってことは、あれひょっとして
最終回
かって思ってしまうような、
いや、まあ一応一つの区切りとして、
なるほど、
まあね、僕の中でやっぱこうまだポッドキャスター歴浅いですけど、
いやいやいや、
まあこのね、南のカフェさんで、
うん、言うてもけどもう1年ぐらい経ちましたね。
ちょっとですね、うん、はい、やってきましたね、
南のカフェ
ね。
いや本当ですよ、
はい、
じゃあまあ一個の区切り、そして新たなスタート、
まあ第一部完、
なるほど
って感じかな。でまあすぐまたやるけどね、多分
だからタイトルがね、なんかその多分、カタカナになったり、
うん、はい、
道がついたりするんじゃないですか。
あ、接骨院の本棚道的な、
本棚道的な。
なるほど。
本棚がカタカナになったりとか。ということは、
はい、
今回作品、紹介、お願いいたします。
接骨院の本棚第35冊目。
はい。
板垣圭介先生で、
はい。
グラッパーバキ。
いやー、来た。これは、まあ、
その思い出の作品ですね。
番組コンセプトになってる、まあ、その、高校時代に漫画の貸し借り、まあ、主に。
高校2年生の時ですね。
借りてただけですけれど、みんなが、スラムダンクとクローズに熱中してる中、
僕たちはチャンピオンで連載されてた、
まあ、僕たちっていう言葉にすらもうちょっと語弊がある気がしますけど、
いやでも結構盛り上がったと思うんだけど
な。ひたすらチャンピオンを追っかけてたっていう。
いや、ジャンプも勝てたけどね。
ああ、なるほど。ということで、まあ、グラップラーバキといえば、
はい、
まあ、チャンピオン、
ね。まあ、もう、なくてはならないね。
まあ、
うん、こっち壁みたいな感じですね。
マガジン
においての、こっち壁終わってたわ、もう。
マガジンにおいての初めての
一歩。そうそうそう。
まあ、一歩も引退しましたけど、ね。大丈夫ですか、バキは。
バキは、でもなんか、板垣先生、最近ちょっと休みがちなんでね、心配ですね。
う
ん、救済がちがなんで。
ということで、うん、まあ、今回、グラップラーバキということですが、はい、まあ、これはやっぱりもうなんか、その高校時代の教室が、これで思い
浮かぶ
ような、なんかそういう作品ですね。
はい。
どういった作品、まあ、結構知ってる方が多いと思います
ね。まあ、アニメにもなってますしね。
はいはいはい。
まあ、格闘漫画ですね。
なるほど。
はい。
格闘漫画。
はい。1991。
超人は出てこない。
超人は出てこないし、キックボクサーは出てくる。
キックボクサーは出て
くる。妖怪は出てこない。
妖怪出てこない。
妖怪小僧とか出てこない。
顔がバケツとか大丈夫ですね。
まあ、ではない。
あ、大丈夫、大丈夫です、ね。はい。格闘漫画。うん、はい。
まあ、その、高校生がね、主人公なんですけど、
はい。
はい、まあ、こう、めちゃくちゃ強いんですよ、実は。
ああ、なるほどね。まあ、一見ね。
そう、普通、めちゃくちゃ普通、底柄なんですけど、脱ぐとすごいもう全身傷だらけで、はい、めっちゃマッチョで。
そうですね。
本人は、でも、まあ、最初のグラップラーバキでは、うん、まあ、正体を結構隠してるんですけど、そう、普通を装ってるんですけど、もう最近はもうね、そうそうそう、もう不良たちがもう挨拶するぐらいになってますね。
なってますね。
そうそうそう、
はい。で、これ何がすごいって、
はい、
もう、察しのいい方は気づいてると思いますけど、僕らが高校、 そう、冒頭で言った44のおっさんが、
17の時。
2年生ですよね。
そう。17の時ですね。
に、漫画の貸し借りを最初の方にしてた漫画ということは、
もう20年以上連載してる。すごい。
まあ最近だと珍しくはないですけれど、まあすごいですよね。
すごいですね。長寿漫画ですね。
連載し続け、やっぱりこう、いろいろ言う方はね、いますけど、やっぱり僕はここの20年続けてるという部分に、やっぱりこう、
リスペクトを。
リスペクトを。
でも読んでないじゃん、最近。
リスペクト、
ね。あれ、読んでない、読んでなくない？
読んでないです。
おいカタカナの方のバキドは読んでないん
だけど、ね。だってもう、杉が言う通り、はい、やっぱあの、相撲編のパワーバランスが、うん、
ちょっときつい。
確かにちょっと寂しいですよね。
ちょっと相撲編の話にいきなり入っちゃったけど。
フリーザが真っ二つになる感じ。なっちゃったぐらい悲しかったので。
そうですね。
まあまあまあ、今回は、まあ、
そう最初
は20年以上続いてるんで、
そうそう、タイトルがね、どんどん変わってきて、最初はグラップラーバキ、
うん。
で、今度カタカナのバキ。
バキ。
で、漢字のハンマバキ。
ハンマバキ。
で、今度、漢字のバキドウ。
バキドウ。
で、カタカナのバキドウ。
え、そうなんですか？
あ、そうだよ。知らなかった。
え、バキドウ。
バキドウ二つあるの。だから、ムサシが復活するやつが、バキドウ、漢字のバキドウで、バキがカタカナになったドウが、
そのや
つは、そうそう、カタカナ、カタカナバキドウ。
まあ、なんかその、流れでね、あの、バキドウって言ってましたけれど、
はい。
よく考えると、バキドウって
何やねんって話。もうね、その辺がもうちょっとだいぶ。
なるほど。
ツッコミどころ満載なんですけどね。まあまあ僕今日語るのは一応最初の、はい、まあ、グラップラーバキ。まあ僕と徳ちゃんが本当高校の時に、貸し借りしたんですね。今ここにちょっとリアルにその時貸し借りしてたもうちょっと結構ボロボロなんですけど。
年季がすごいですね。
そうなのよ、これね。結構いろんな人に貸してきて、トープとかにも貸したからね。
ああ、そうですか。
もうボロボロですわ。
なんかこういう言い方合ってるかわかんないですけど、格闘漫画ということなんで、あれ。
はいはいはい。
戦績としてはどうなんですか？
戦績？
はい。
あ、結構もうみんなに面白いって。
うん。だってもうあの頃は、まあ、人気出始めてましたけど、少なくとも今みたいな人気ではまだなかった、
ね。ないっすね。ネットフリックスでアニメ化するとかね、信じれないよね、今からするとね。
まあ、ましてやこんなに連載が続くとは、夢にも思ってなかったですが、まあいや、だから僕、これよくあの漫画の話するとき言いますけれど、まず、その寄生獣と一緒でですして、
はいはいはい、
ダメな絵柄でした。
ああ、ちょっと、筋肉の描き方がちょっと独特なんですよね。
苦手な絵柄だったので、僕が初めてチャンピオンで読んだのが確か中2でしたけど。
あ、知ってたんだ、一応。中2の頃に。
そうですね。今思えばなんですよ。
ああ、なるほど。
はい。ダメでした。意味が分かる。
受け付けなかった。
はい、へぇ、はい、はい。けど、まあ、その後に、
高校の時に僕が、
もう、
持ち込んだら、
進めてくるし、
うんうん、進めてくるしって、なんか嫌みたいに言わないで。
ずっとあの、トーナメントの、
そうそうそう。
向上みたいのを、みんななんか丸暗記
してね。丸暗記してね。丸暗記してたね。今でも言えるよ、俺、多分。
いや、まあ、そうなったら、はい、なんかやっぱり、だんだん僕も、それでも、覚悟
バキ脳になっちゃった。
バキ脳ってなんだ、うん、もうなんか頭おかしくなってバキ脳ってなんか。
エンドルフィンを食いってやって。
いやいや、だから分からないですから。
脳内麻薬を出してる状態ね。
覚悟のすすめは10年くれと言いましたけれど、うん、もう10年くれって言いましたけれど、はい、バキに関してはもう純粋に。
だってなんかね、異世界王子さんの時も言ってたけど、漢字のバキ道にちょっと一瞬ハマって、元部が熱いって言ってね、すごい喜んでたじゃん。
戻れなくなっちゃいましたからね、本編に。はい、はい。
世界王子さんの本編に。
だからまあ今回は長い作品なので、
そう。
比較的、この前半の話しかできないです、
ね。まあそうですね。
全体の話するんですか？
いや、まあちょっと最初にこうスポットを当てて、いろいろ行こうかなと思って。まあちょっとでもね、はいはい、なかなかこれでもね、難しいですよね、語ろうと思うとね。
まあ
格闘漫画って結局、
けどやっぱりそれを次、まあうん、やっぱり
熱く語ってない
で。これからは、もう、その漫画考察番組として、やっぱそこは。
じゃあ行ってきますか。
はい、
ちょっと、まあ、今回ね、トモプー方式で、まあ、気になるところに、はい、また僕も付箋を貼ってきたんですけど。
そうですね、勉強熱心ですね。
はい。はい、
ちなみに、最初の付箋どこに貼ってあるんですか？
はい、ですね。はい、まあ、バキ最初、
はい、
フルコンタクト空手の大会に出場するんですよ。
ああ、その腕試しみたいな、ね。
そうそうそう。まあ、新進会館っていう、はい、まあ、 あの、現実世界だと、ま、極真ですよね。大山正人先生が作った、極真空手のような、はい、あの、実戦空手の大会に。まあ、
バキ自体は総合格闘技なんですよね。
まあ、そうですね。何でもあり。はい、まあ、MMA ってわけじゃないですけど。うん、
じゃあ、まあ、とにかく空手の大会に参加するとか始まる。
しかも白帯で。
なるほど。
全く無名の高校生が。
はいはい。
はい。で、まあ、こう、控え室でね、こう、うん、特大タッパのおじやを食べてるんですけど。
これはもう有名なシーン、ね。有名なシーンですね。
はい。熱々なのか分かんないけど、うん、そう、おじやと。で、まあ、ここも有名なシーンなんですけど、はい。あの、炭酸抜きのコーラを飲むっていうシーンがあるんです
よ。いやもうこれはね、はい、まあ、当時で言ったら、もう、バキか、あの、久保さんかぐらいです、ね。
え、久保さん
掛川高校のシュートの久保さん知らない
。わかんない。俺サッカー漫画読んでないから。シュートの久保さんも炭酸抜きコーラ飲んでたの？
炭酸。
どっちが先？
いやー、これはちょっと僕が炭酸抜きコーラを飲んでるの初めて見たのは僕は久保さんです。
マジですか？じゃあ、バキが二人目。
久保さんはあの後あの、はい、ゴールトゥーゴール、はい、あのゴールからゴールをドリブルで点決めた後死んじゃったんで。
え、なんで、
すいません、ネタバレ。
ちょっとあれ、あの、心臓発作かなんかね、あの、みすぎくんみたいな感じで。みさわくん？
かっちゃんが死んだぐらい有名かもしれないですけど。うん、
すごいね。
ゴールからゴールドリブルした後死んじゃったんで。まあまあまあ。
あ、すいません。じゃあ、で、そう、炭酸のヒコーロー飲んでたんですよ。はい。そしたら、あの、新進会からでの、そのなんか、コーチみたいな人が、ほう、炭酸抜きコーラですか、はいはい、大したものですね。炭酸を抜いたコーラはエネルギーの効率が極めて高いらしく、レース直前に暗飲するマラソンランナーもいるぐらいですって言うんですよ。はいはいはいはい、で、ちょっと見てほしいんですけど、はい、このマラソンランナーのこの絵ですね。
はいはいはい、
あの、ゼッケンを見てもらっていいですか、
おー、はい。
全員、
はい、
大英。
あ、
今日気になりました、これが。
いや、どういうことで、
ね、なんで大英なのと思って。
なんでそこで
言ってんの、いや、なんで大英と思って。
大英の、だからその企業の実業団。
でもこれ全員大英だよ。
いや、だから強い実業団で。
大英ってマラソン強いの？
いや、知らないよ。知らないけど、少なくとも付箋貼るとこまた間違ってるよ。
いやいやいや。
いやいやいや。
で、あの、ま、まじツッコミすると、炭酸抜きのコーラでも、ちょっと一気に血糖値が上がっちゃうんで、はい、多分インシュリンクラッシュしちゃうから、はい、あんま良くない。
マジツッコミやめて。漫画ですから。
すいません。
はいはいはい。いや、だから、ま、このね、その、いやいや、よく考えられてますよっていう、このキャラクターが出てくる感じとかも、
この人はもうめちゃ有名ですからね。
片鱗はあるんですよ。
片鱗？
いや、今後の、このグラップラバキという作品の、片鱗がここにあるんですよ。それは何が言いたいかというと、次は、一生認めないと思いますけれど、
はいはい、
これは僕は、まあ、次のこの番組の相方として、はい、どうしても違う視点で、こう聞いてる方にも伝えていかないといけないので、
何
僕はこの作品、格闘漫画ではなく、ほぼギャグ漫画として読んでます。
違うよ。
え？なんかそっちの方が、はい、いや今ね、実はあの、はい、現場にいる、
はい、
あの、もうほぼグラップラー、
グラップラー、
登場人物みたいなマッドパンダさんがいるんですけど。
スクネですよね、リアルスクネですよね。
マッドパンダさんからもちょっと今、うんと、ギャグ漫画だと、
圧を感じた、
圧を感じましたけれど、
パキを、
いや、これ僕逆に入りやすい人もいると思うんですけどね。
ギャグの方は、でもそれはもう、あの、浦安鉄筋家族が、あの、バキのパロディやってるから、それは、そこでやってほしい。
そうですね。だって、もともとギャグ漫画だったらギャグ漫画がパロディするわけないですよね。
そうそうそう。
確かに。
そう。
その通りですよ、ね。
あれ面白いね、でも。年に一回ぐらいしかやんないんだけどさ。あれ好きなんだわ。
ジャックハンマーとか出てくる
やつ、ね。出てくるやつ、はい。いや、大会始まってるから今、トーナメント始まってるから。
あ、そうなんですか。いや、だからそういうことじゃなくて、また脱線がひどいんですけれど、
そうそう、
とにかく、この作者っていうのも、やっぱりどこまで本気なのか。
ああ、要はガチでしょう、200%。
いや、もちろん、だからその、あれですよ。あの、ど忘れしちゃいましたけど。
若先生？
若先生。うん、はい。覚悟の進めも、はい。やっぱどこまで、
いや、ガチでしょう。ガチで、ガチで、ガチ。
けど、はい、やっぱり今回紹介できるかわかんないですけど、どこまで行っても怪しいシーンはあるんです。もうこれは、
はい、
もうこれは捕まえたよ、板垣先生っていう。
あ、なんか探してきたね。
ところも出てくるんで。
あ、なるほど。あ、じゃあいいよ、徳ちゃん、じゃあ、そういうところ、ちょっと。
いや、ま、ちょっと先の話になっちゃう。
あ、なるほど。
いいですか？
あ、 じゃあ、とりあえず、
はい、
でフルコンテカ空手の大会に出場して、
あじゃあ、
ま
あ、
スエドっていうね、はい、新世界空手のオサ、はい、オサじゃないや、間違えた。3連覇してる。
ホープです、
ね。そう、ホープというか、はい、まあ、チャンピオンですよね。
チャンピオン。
と対決するんですよ。
はい。
だけどやっぱバキすごい強くて、全く無名なのに、うん、そのスエドを翻弄して、
うん、
まあこう、肩を脱臼させるんですよね。
ない、
はい。で、その時にこう、スエドが肩を自分で征服するんですけど、
はい、
あ、落ちちゃった。まあこの征服方法が、
はい、
まあちょっと間違ってると柔道征服師の私からちょっとい
やいや、だから、そこの視点は、まあやっぱ接骨院の本棚なので、ね、まあ、そこら辺の関節にはちょっと気になるんでしょうけど。
これはね、ちょっと危ないね。
いや、漫画じゃないですか。
これはちょっと危ない。
危ない。
まだ勝美がローランド一冊に加工で外された時に、
うん、
なんかこの腕の遠心力でスポッて入れたじゃないですか。
はいはい、
まあ、あれの方がまだいい。
まだいい。
まだいいかもしれない。
ちなみに、スエドーさんはどうやって
勝てるんですか？スエドーは、拳をこう、闘技場の、はい、床につけて、こう、ゴキンって入れたんですけど、多分これだと入らないですね。
入らないし、入ったとしても危ない。
うん、危ないし、入らないね。
入らない。
入らない。
だから
基本入らない。
で、いいっすよ。漫画だからっていうわけじゃなくて、なんだろう。
でも真似しちゃうかもしれないじゃないですか。
そんなこと言ったら、そんなこと言ったら、その筋肉マンなんか、その、バファローマンの角は骨にはならない。熱して叩いても。
いい角じゃのうって、ドクターボンベ取ったけどね。
それはならないのと一緒で、いや、いいじゃない。
まあまあ、フィクションですね。
ドクターボンベよりは手術程度、
はい。ドクターバガンボはどうですか
ドクターバガンボは誰ですか、
ね、あれじゃん、徳ちゃんが好きな、
はい、
キックボクサー守るの、ゆでたまご先生のオリジナルキャラクター。
だんだん語弊が出てきてる、ね。まあ、好きだけど、なんかもう、僕のバイブルみたいな言い方しだしてるけれど。
まあそんな感ので、はい、で、バッキー優勝しちゃうんですよね。
はいはい、はい。
セドを倒して。
なるほどね。
はい。
まあそういう意味では、その空手の、その道場としてはもうメンツが。
そう、立たないと。で、まあそこの新進会空手の館長のオロチドッポが。
もう今となってはね。
有名ですよね。
有名
スピンオフの賢人っていうね、作品もあるぐらいのね。
はい、はい、はい。
で、坊ややってくれたね、つって、はい。裏の人間が出たんじゃ話になんないよ、つって。そう。首笑って待ってろ、つって。
なるほど。裏の人間とは。
そう、裏の人間とは。
なるほど。
はい。こっからですよね。
あ
まあ、この、まあ、その第一部というかね、その、地下格闘技編っていう感じなんですね、最初。
だから
地下格闘技、地下格闘技場ってなんだって。
はい。だからもう、その、まあ、もちろんいろんな格闘技はね、
そう。
プロの格闘技がありますけれど、それはあくまでも表舞台で、実は地下に。
そう。
もっと。
東京ドームの地下ですよ。地下6階。
だから僕、まず、
はいはい、
あれ、怪しいなって思った、
はい、
まあ、ポイントそこでもあるんですけれど、
はいはいはい、
その、東京ドームの下に実は地下格闘技場があるんですけれど、
はいはいはい、
まあ、隣って読売ランドじゃないですか。
はいはいはい、
後楽園でしたっけ
後楽園。
後
楽園ホールがある
し、ね。後楽園ホールがあったりして、はい、遊園地もあったりするじゃないですか。
すねはいはい、
で、まあ、家族が、
はいはいはい、
その、ね、遊びに、遊園地で遊びに来て、はいはいはい、肩車してた子供が、東京ドームの方を見て、
はい、燃えてるだったっけ
燃えてるで
したっけ熱気がすごかったんですよね。掃除の人とかもね、
そう
なんか今日あっちいな、クーラー効いてねえぞって言って。
子供がね、燃えてるって言ったんですけど。
そう
あれもちょっと。
よらってなってた。
あれもちょっと怪しい。
蜃気楼みたいな。
あれも、あれ笑かしそうとしてるかなって思ったんですけど。まあ、とにかく、
実
は、はい、ドームの下が一番熱い。
そうなんです。
なるほど。
世界中から、格闘技者が集まって、
はい
ね、まあ、どっちが強いかみたいな
と決める。だから言えば、今って結構そういう漫画もう、
めちゃくちゃ多いですね。
めちゃくちゃ多いですけど、本当に、まあ、その時の、その横綱と、
はい、
その、
プロレスのメインイベンターが、
とか、その、プロボクサー、その、
ヘビー級
チャンピオンが戦うとか、
そうそうそう。
そういう漫画の、まさに先駆けと言っても。
そうですね。まあ、最近だとね、ケンガンアシュラとか、まあ、いろんな格闘漫画がね、
はい、ありますけど、
ね、あるんですけど、
はい、
やっぱりその、先駆けですよね。
先駆けですよね。で、その地下格闘技場で、その中で、その、異種格闘技でやっている、その、バキ少年は、
チャンピオンなんですよ。
チャンピオンなんですよ。
若干17歳にして、高校生がチャンピオン、すごい。
すごいですよ、ね。
すごい。
だからまあ、その、地下格闘技ですから、表の格闘技では出てこないような、 なかなか個性ある。
そうですね。
対戦相手がどんどん、
はい、出てくると。
立ちはだかると、はい。ちなみに、その漫画での初戦って誰でしたっけ？
地下闘技場での初戦は、はい、ひもきりですね。しのぎ交渉。
ああ、ひもきり。
ひもきり。
だからもう、この、バキの話の、おなじみ感が、はい、すごすぎて。いや、もうそれで。
走りすぎちゃってるから。
いや、いいと思います。もう、バキぐらいになったらそれでいいと思います。紐切り。
紐切りですね。
何作りしてるとかじゃないですね。
違います。ですね。
何切っちゃうんですか？
まあ、空手の流派の、しのぎ流空手っていうその流派があって、はい、もう、指ですね。指をめちゃくちゃ鍛えるんですよ。
なるほど。
あ、これで僕今日気になったんですけど、はい、指を極限まで鍛える鍛錬をするんですよ。
はい、
で、それ、ちょっとこ見てほしいんですけど、
うん、
ね。
戦いラーメンマンのガンダムは関係ないです、ね。
ガンダムはあれ読書だからちょっとあの、あ柳竜、竜剣、竜光になるね。
あいつも砂の入った壺ずっと。
そうやってたね。やってたね。はい、砂、毒のね。
毒のね。で、最後の手の甲に毒って。
そうそう毒って出てくるね。
はい、はい。
まあ、その、指を極限まで鍛えて、
はい、
その指で、まあ、結局はもう、あれですね、なんと整形みたいな感じですね。あの、指をこの相手の体に食い込まして、
はい、
神経を指で引きちぎると。で、そうするとも当然引きちぎられた部分の、まあ、神経が動かなくなるんで、例えば腕の神経をちぎられたら腕がもう使えないですよね。で、なぜか、首に視神経があって、
はい、
首の、どこにある視神経を蹴られると、目が見えなくなるって。いや、首に視神経ない。視神経は脳から目に直接行ってる。
あ、そうなんですか。はい、けど、なぜか、その、首に
視神経があるんですよ、バキ世界では。
それを、なんと、指だけで、
そう。
ちょん切っちゃう。
ちょん切っちゃう。
引きずり出して。めちゃくちゃ危険じゃないですか。
そう、危ないですね。でね、これね、はい、幼少期のその、しのぎ交渉がやったトレーニング、これ。
はい。
公園で、はい、めっちゃ、これ見てください。あ指、懸垂やってるんですけど、
うん、
この、周りにすごいギャラリーがいるっていうね、この。わかるこれ。お母さんたちがこう、肩車してこう、子供とかがね、めっちゃ見てるんですよ。
嫌な公園です ね、
これ。これ、虐待で通報されるんですよ、今だったら。
本当に。
ねえ。
絶対行きたくない公園ですけどね。なるほど、ね。公園の植樹にね。
そう。
はい。
ずっとこう、指で懸垂やってる。しかも師匠が近くでこう腕組みして道着で見てるって、ね。
いや、怖い、
ね。怖いね。っていうのが、これ気になったポイント。伏線ね、これまた。
いや、だから。このメインを行った後に、伏線行ってほしいわけよ。
あ、そうなの？
いきなり、その、なんかその、敵の、
はい、
修行時代の、なんかそのシチュエーションが気になったわ、とかいう話されても、
今日読んでて、今日読んでて気になった。
初めて聞いてる人が気になってるのはストーリーだから。
ああ、そっか。
だってこれ、もう一個、
はいはい、
その前半からのお話として、
はいはいはい、
これだけは伝えないといけないのは、
はいはいはい、
これは、その、高校生チャンピオン、地下格闘家チャンピオンのストーリーであり、
はいはい、
壮大な、親子喧嘩の話でもあるわ
け。そうなんですよね。バキがなぜ強くなりたいかって、高校生なのに、そんなもう朝からトレーニングして、で、ね、夜もトレーニングして、そう、トレーニング漬け、勉強なんか全然多分できない。
体
なんでしたいかっていう、なんでしてるかっていうと、お父ちゃんを倒したいんですよね。
そう。
うん、
で、これは、バキの名台詞なんですけれど、うん、別に僕は世界一、強くなりたいとか、
うん、
そんなことは一切思ってない。
うん、
たまたま、親父だけは、勝ちたかったんだけど、
父ちゃんがね、
たまたま親父が世界一強かったから世界一にならないといけなかっただけで。
世界一というか、地上最強の生物ですよね。
地上最強の生物ですよね。はいはい、簡単に言うと、お父さんどれぐらい強いかというと、象に勝てます。
そうそうそう。しかもただの象じゃないですからね。
そうですね。
恐竜みたいな象ですからね。
恐竜みたいな象に勝てます。
うん、あと、めちゃくちゃでかい北極熊も倒しちゃいますね。
そうですね。あと、基本、弾とかも避けます。
そうですね。ベトナム戦争に一人で参戦して、
そうですね。
ね、米兵ボコボコにしましたからね。
そうです。なんで、言うんですかね。歴代アメリカ大統領がみんな忠誠を誓ってます。
友好条約をね、裕次郎と結ぶのが、就任すると、
ね、
アメリカ大統領がやらないといけないっていう。
あと一回国会議事堂に一人で乗り込んだこと
が。あ、首相官邸ですね、
首相官邸ですか。
はい。
まあまあまあ、とにかく、むちゃくちゃ強い。
むちゃくちゃ強いです。
お父さんに、ただ勝ちたいと。
そう。
そういう理由で、その戦って
そう、強くなって。で、まあ、地下格闘技、ね、その、に、王者に君臨すれば、いつか親父が、はい、親父と戦えると信じて、鍛えてるわけで。
なるほど、ね。
はい。
だからそこら辺が、まあ、先を読んでいくと、 まあ、ハンマーバッキーのあたりで、
まあ、親子対決が描かれたりするんですよね。親子対決
も描かれたりする。
まだそう考えるとすごい壮大ですよね。
いや、壮大な、
まあ、ずっと戦ってるんですけど。
親子喧嘩ですから。はい。まあ、そういう偉大な父を持った、まあ、ハンマーバッキーが、いろんなライバルと戦っていくわけですよね。紐切ったり。
紐切ったり。
紐切ったり、で、次はその切った紐繋いじゃうやつも出てきたりね。
ああ、お兄ちゃんね。
お兄ちゃんね。
しのぎくれはね。
はいはいはい、はい。うん、
しのぎ交渉のお兄ちゃんはドクターなんですよね。医者なんですよね。で、人体解剖。
あんな胸筋パンパンな医者いない。
ないよね。すごいですね、あいつも、ね。
もうちょっとサイズ、ゆとり持って頼めなかったのかな。いつもちょっと気になるんだけど、サイズ感が。
あの、胸筋の、
胸筋の。もう、医者のね、あの、服装が。
白衣がもうパンパン。
パッツンパッツンですけど、いつも。はい。まあ、その兄弟が出てきたり。
そうそうそう。あと結構好きなシーンがあって。
あ、はい。
あの、好きなシーンと好きなキャラですね。
本線がずれてない。
大丈夫。大丈夫。あの、バキと一緒の高校に、うん、なんか高山さんっていうボクサーがいるんですよ。
序盤だな。
え、序盤。
いやいやいや、
ボクシング部の主将で、
自由にグラップラーバキの良さを伝えてください。
ボクシング部の主将で、はい、インターハイヘビー級チャンピオンなんですよ。うん、もう超一流ですよね。はい、でもプロ、デビュー前から、
プロ
からこう、スカウトとか来てて、はいはい、で、たまたま陸上部が砲丸投げの練習をしてたんですけど、うん、その砲丸を顔面にわざと食らっても、うん、ノーダメージ。
なるほどね。
うん、ああ、だけど、砲丸ですよ。砲丸を顔面に食らったら普通、ね、いかにボクサーというのもこうダメージを食らうけど、ノーダメージ。だけど、ちょっと話が進むと、
はい、
バキの学校に、はい、ヤンキーが攻めてくるシーンがあるんですよ。
おー、う
ん、
はいはいはいはい。
で、あの、そいつがここで一番強いやつ出せと。
ああ、はい、はい、うん。
で、そうしたら、高山さんが出てくるんですよ。俺が一番ってわけじゃないけど。
高山さん、この後も出てくるんですか？
出てくる。
ああ、はい。俺が一番ってわけじゃないけど。
まあ、一番ってバキのことなんですけどね。
はい、はい、う
ん。不良、ヤンキーの相手なら俺で十分だ、みたいな、ね。十分だよ、みたいな感じで。
はい、はい。
で、そしたらその後、あの、そのヤンキーと戦うんですけど、はい、ヤンキーはやっぱ喧嘩慣れしてるんで、
はい、
バットを投げてきて、はい、高山さんの常にガーンって当たるんですよ。
はい、
で、ガーってなったところを、はい、ボコボコになっちゃうんですよ。高山さん。
高山さん、砲丸投げ
で、その顔面に食らっても大丈夫なんだけど、
高山さんは、まあ、
ヤンキーのパンチで、うん、KO しちゃう。
いいじゃない、もう。
で、バキが、あの来て、高山さんも伸びてますよって言って、その辺にしといてあげたら、つって、で、そのヤンキーは、なんじゃてめえ、生徒会長か、つって。で、バーンって蹴るんですけど、はい、そしたら、そいつヤンキー、蹴られた方が吹っ飛んじゃうっていう。
なるほどね。はい。なんかね。いや、だからそういう、なんかその、はい、イメージ、はい、なんかその、蹴った時のイメージが、これはもうまさに大木だとか。
ああ、そういう表現好きっすよね。
そういう表現
好きっすね。ああ、あるっすよね、うん。投げようとしたらね。
だから今、ちょっと砲丸投げが出たんで、無理やり繋げるんですけど、
はい、はいはいはい。
さっき僕が言おうとしてた、あれこれ、本当に、笑い取りに行ってないっていうのは、
はい、
一回バキのスポーツテスト編っていうのがあったんですよ、
ね。それ結構、もうバキ、あの、カタカナのバキの方やね。う
ん、ああ、
まあまあいいよいいよいいよいいよいいよいいよ。はい。
で、僕が一番好きな、はい、まあ、シーンが、はい、その結局バキは本気出すと、全部オリンピックの、
はい、
世界記録を全部更新しちゃう。
塗り替えちゃう。うん、
だからまあ、ちょうど、はい、まあこう、いいさじ加減を探しながらも、なんか先生も、まあ、例えば走り幅跳びだと、あれ、もう立ち幅跳びでしたよね。
うん。で、超えちゃった、超えちゃった。
なんだけれど、砂場を超えちゃったから、おい、砂場飛び越えたら、測れないだろ
う。そうそう。
あれとか言ってるんですけど。まあまあ、
普通にそれすごくねって言ってましたからね、クラスメートが。
そこはまだ、
流していい。
むちゃくちゃおもろいですけれど、まだ流してますけれど、流していい、はいはい、で、もう最後に、お前なぁと、ちょっと真剣にやってみたらどうだと、
はいはいはい、
そんなね、高校生活は二度ないんだから、そうそうそう、一回本気になってみろ
と。落第だぞって言われてましたからね、コンマだとお前、
まあ、
全部失格だから。
本気になってええんかいって話なんですけれど、うん、最後の1500メートル、
そうですね、
そうだけは、はいはい、じゃあ一丁、本気出してやるか、っていう感じで、はいはいはい、バーって走り出したら、
そうですね。
もう本当世界記録なんか。
そう、700の、間違ってなかったら700の世界記録を塗り替えてるって先生タイム測りながら言ってましたからね。あれ一周数え間違えたか
っていうね。
そうそうそう。
けどですね、はい、実はこの後、は
い、悲しい出来事が、
これはもうイメージというものを、はい、イメトレですね、押しすぎたせいで、はい、もうこの悲劇が起こるんですけれど、はい、やっぱりね、格闘家っていうのは、まあ、これバキが言ってる話ですよ、はいはいはい、本当は知らないです、ね、はいはい、やっぱりね、常にこうトレーニングするとかに負荷をかける癖がついてるんですって、
はいはい、
なんか、
はい、
普通に腕立て伏せするんじゃなくて、さらに負荷をかけた状態で腕立て伏せをするとか、
はいはいはい、
例えば上に人が乗ってる、
そうですね、はいはいはい、
そういうイメージをどうしてもしちゃうらしくて、バキはやっぱ癖で最後に1500メートルの後半にペースダウンしちゃうんですけど、はいはい、
そうそうそう、
実はバキがイメージしてたイメージとは、この
ローラーですね。
そうですね。
あの、整備用、グランド整備用のローラーを、あの、デカでっかい、しかもデカでっかいやつを引きずってるイメージで、後半走っちゃったから、もう、めちゃ抜かされちゃうんですよね。みんなに。
走っちゃったからってね。
バキ、ドンケツって言われた。ドンケツ。ビリだーっつって。
だから実は、後半、あの、グランドを整地する、あの、丸い。
そうそうそう、ローラー。なんて言うんですかね、あれ。
ね、
うん、
ちゃんと伝わるかな、うん、あのローラー石の。
あ、セメントでできたやつね。重たいやつ。
あの、はじめ人間ギャートルズのあの、お金みたいな。
そうそうそう。
でかい、あの、丸いやつを、引っ張るイメージ
で走っちゃったの。負荷はすごいですよね、筋肉のね、鍛えれるよね。
もう、
うん、もう、全員抜かされちゃった。
全員抜かされちゃって、うん、っていう話です
けど。だけど、先生は一応、合格でいいよって言ってくれたんですよね。落第が免れたっていう。
やっぱりそういう意味で言うと、やっぱりその砂場を飛び越えた時に気づくべきでしたよね。
そうですね。
バキの。
ちなみにその日の夜バキは布団で、
はい、
はあ、俺って体力ねえのかなって。
イメージしちゃってるから、ね。
自己嫌悪に陥るという、ね。
けどこのイメージ力っていう話は、はい、結構バキの中でもすごい。
もう後半もすごいですね。
すごい大
切
な話で、
本当に、
はい、あの巨大、自分の中でイメトレした、巨大化したカマキリ
と
戦
った
り、
まああれですね、ちょっと違うキャラクターですけど、自分の関節がこう多くなる、
はい、なるほどね、
そう、普通ね、肩関節、肘関節、手首しかないのを、ね、かなりの多関節にして、こうその
イメージ、
そうイメージだけど、
はい、
ムチのようにしならして、あの拳が音速を超えるっていう
ね、超えるっていうね、
はい、
音を超える瞬間もあったり、
セイントセイヤじゃないですか、
いやー、だからもうイメージ、
流星拳ですよ。
あれ、高速で、高速のパンチですからね、あれ。
あと、ゴールドセイントはね。ブロードセイントは、
光の速さと一緒ですからね。
うん、地球、あの、1秒間に7周半。僕たちの世代はこれ絶対知ってるよね。
スピードで、あの、連続で殴られてる。
そうそうそう。
め
ちゃくちゃだよね。
はいはいはい。いや、だから、ちょっといろんな漫画まだ混ざっちゃいましたけれど、まあ、とにかく強いんですよ。
そうですね。
バキは。
はい。
けど、あまりにも強すぎて、なんか僕みたいな、その素人にすると、あれこれもうギャグなんかなって思う時があるってことですよ。
あの、これもだいぶ先の話なんですけど、あの、あれハンマーバキ編の最初だったかな、
うん、
あの、アメリカのその UFC っていう、あの、総合格闘技の世界チャンピオンがわざわざそう、はいはい、ね、闘技場の長の五郎光に会いに来て、
はいはいはいはい、
あの、バキと戦わせてくれと、戦うんですけど、あの、バキはあくびを噛み殺しながら近づいてきて、あの、そのアトラスって言うんですけど、アトラスを掴んで、頭をちょっとクイッてシェイクしただけでもう、
その、
意識がなくなっちゃうっていう。あれひどいよね。
脳を揺らす。
そう、掴んで、ちょっとクルッてやっただけで、
そうなん
です
、
優しくもう寝かしつけるっていう。
いや、だから、
戦いになってないよね。
だからこの冒頭に言ったんですけれど、その、やっぱりその、そんだけ強いバキが、その、後半ね、バキ道とかになった時に、
はいはい、
なぜここに手こずるんだと。
ああ、そうね。まあ、インフレだよね、
ちょっとね。
ね、
生まれちゃって、なんかちょっと、
あ、はいはいはい、
なんかモチベーション下がったところあるんですけど、とにかくもう世界チャンピオンなんか、もうバッカーしたら相手じゃない。
そうですね。
そういう強い高校生なんですよね。はい、で、途中で、これ、幼少期編に戻るんですよ。
あ、そっち持っちゃう、もう。もう止まらないね。
止まらない。
あ、いいよ。そうそう。いいっすよ。もう行っちゃいましょう。
その、要するに、バキの生い立ちにね。
そう、そっからなんか結構、あれですね、熱量高くなってくるよね。
そうですね。
大好きだったんですよ、あの、幼年編は。
で、ちなみにその頃は、はい、今みたいに、その、ヤンキー的な部分を隠して、おとなしくして、高校生活を送ってんじゃなくて、
そう、バチバチなんですよね。
バチバチのまだ。
とんがってるんですね。思春期、中二病っすよね。
暴れん坊だった時、
ね。そう、不良中学生100人と喧嘩しますからね。
喧嘩したりしてますからね。
はい。
でも、このバキの家っていうのが、また
バキさんハウス、ひどいね、あれもね。
やっぱりバキの話で、なんか改めてすると、もう有名だね。
そうだね。まあ、アメトークでもね、語られてるし。
なぞってる感が否めない、ね。
ああ、そっか。だから、僕はこう、重箱の隅を今日突きに来たの。
重箱の隅すぎるんだよ、もう。米粒ないから、そこ。何その最初の。最初の付箋なんだったっけ、もう一回教えて。
大英の選手が。
大英、誰も見てないよ、そこ。
今日気づいた、初めて。
今日気づいたんだ。20年でやっと気づいたんだ。
そうそうそう。
いや、ほんで別に大英のマラソンの実業団強いかもしれないじゃん。
それちょっと調べたいよね。
なんで知らないのにそんな疑問に思った
の。調べとか今度。
いや、ほんでこの幼少期っていうか、その中学生ぐらいのね。
はいはい、
あーってなるとあいつが出てきちゃいますね、ついに。
花山さんですか？
花山さんっすね。
まあ、花山さんは一回ね、傷面で語ってるんで。
あ、そっかそっかそっか。
あれなんですけど、そこよ、花山さんの人柄とかは、そっちを聞いてもらえるといいですよね。
トランプをもう48枚指の形でちぎっちゃうのはもうおなじみ、ね。
おなじみ。ワイルドターキーを、瓶、はい、瓶の蓋、あ、線ご、何この口ごと、ポキって折って、そのままガラガラガラって飲んじゃうっていう。
ね、ダイヤ握りしめて、
あ、ごめん。
あ、すいません。シリが、ね、はい、反応し
ちゃった。シリが反応しちゃった。
石炭を、ギューって握りしめてダイヤにしたのはお父さんの方ですか？
いや、それが、ゆうじろうもなんか、若干この細かいダイヤは見えたんだけど、
はいはい、
ちゃんとした原石にしたのは、
はい、
飲みのすくねですね。
え？
飲みのすくねですね。相撲編の。
だいぶ先の話、
ね。そうですね。ちょっともう、あれですね、断片的になってるね、最後の方。ちょっと。
アコヨクでね。
そう、めっちゃ受け取るやん。や、無限にダイヤ作れちゃうよね。
そんなわけないじゃん。
だってあれ、
そんなわけないじゃん。
何十万気圧らしいよ。だから握力で計算したらもう何百キロとかいう話じゃないよね。
だから花山さんも、なんか途中で、
うん、
なんかいろんな作品の話混ざって、本当申し訳ないんですけれど、しょうがないんで言いますけれど、はい、なんか途中、ウォーズマンみたいな殴り方してましたよね、なんか。
ウォーズマンみたいな殴り方？
なんか握力かけるみたいな。
ああ、それはあれだ、幼年編とかでもあったやつだよ。
よね、
うん。体重かける、
体重
パンチ力、破壊力イコール、
そうそうそう、
体重かける速さかける握力みたいな。
だからパンチ力とは何かっていうと、うん、握力なんです。結局、拳の硬さなんですよ。
ああ。
めちゃくちゃギューっとね、
うん。
で、ちなみに花山さんは、まあ、その傷面の時も言ったと思いますけれど、はいはい、こう両腕を持った状態でこうグッと圧縮かけると腕がパーンって弾けます。
そうそう、逃げ場のない血液がね、
血液
破裂して悪劇って言うんですけど、
あ、怖いですね。ちなみに花山薫さんおいくつでしたっけ？
バッキーの幼年編登場した時は、いくつだ、 16？
いや無理でしょ、もういや、本編見たらわかるけど、無理でしょ、うん、あれ16。
だって、傷面の時は中学生やで。
無理でしょ。むちゃくちゃでかくて。
そう。で、ヤクザの組長なんですよね。ヤクザの組長で。
傷だらけの
入れ墨が。
中学生。
そうっす。
と、ね、
はい、
最強の親を持つ、
はい、
ね、高校生が街中でね。
ゲームセンターで戦うんです
よね。ゲームセンターで喧嘩したりとかもしてましたよね。
そうそうそう。いや、幼年編で僕は好きなのは修行ですね。山ごもりするんですよ、バキが。
ああ。
ボクシングの世界チャンピオンのユリと戦って、はい、まあ、ボッコボコされるんですよ。まあ、中学生ながらめちゃくちゃ鍛えてて、インターハイチャンピオンクラスのレスリングとか、柔道とか、空手とか、ボクシングの、高校生とかも余裕で瞬殺できるんですけど、やっぱ、一流どころ？
やっぱ当時はやっぱりまだ、その世界チャンピオンには勝てない。
勝てなかった。スパーリングで伸ばされちゃうんですよね。
なるほど。
で、もう自分の弱さに絶望するんですよ。こんなんじゃ親父になんか勝てねえと。
うん。
一から作り直すと、自分
は。なるほど。
で、めっちゃでっかい荷物しょって、
はい。
飛騨ですよ。飛騨高山に山ごもり行くんですよ。地形割と近いですね。もう近場ですよ。
ね、
うん、
はい。
なんで飛騨に行ったか知ってます？徳間さん。
いや、だから修行ですよ。
いや、修行だけど、ただの山ごもりじゃないの。目的があるのよ。なんで行ったの？
ああ。あれですか。宿敵を倒すため。
え？いや、本当に忘れちゃった？
え？何でした？
ヤシャザルを倒しに行くんでしょう。
いや、なんかそれのこと言ったんですけれど。
宿敵じゃないよ。
ヤシャザルを。
そう。ヒダの山奥にはヤシャザルっていう。
だいぶ早い段階で人間と戦うのやめたんですね。
そうだよね。
ヤシャザル。
いやでもね、僕的に、バキ世界において、ヤシャザルを倒せるか倒せないかっていうのが、結構その強さの、もう人間レベルなのか、超人レベルなのかの、もう線引きなんですよ。
はい。
バキの、
ヤシャザルが、このカツミが手玉に取っちゃった。ちょっと悲しかった。
悲しかったね、あれ。で、もっと悲しかったのが、
はい、
ちゃんとバキの2巻ぐらいから登場してる加藤清直っていう、はいはい、喧嘩空手を使うね。
そうですね。
ドッポの弟子の、
まあ、だいぶ、
そう、ブライ空手のやつがいるんですけど、
最初ではこう、なんか主要
キャラというか、そう、強い、こいつ強いんじゃないかってね、禁じ手なしの空手使ってきて、ヤシャザルにもう、子供扱いされてましたからね。
いや、そうです、ね。
あれは悲しかった。
これも例えると、わかりやすく例えると、ドラゴンボールで言うとこのヤムチャみたいなやつ。
そう。あ、うまいね、例え。そう、俺、地下闘技場編の、その、はい、ごめんなさい、最大トーナメント編だ。
はい、
ヤシャザルが乱入してきて、
うん、
で、加藤清奈と戦うんですよ。
さ、
加藤清奈はもう、なんか、めっちゃ攻撃するんだけど、
はいはいはいはい、
なんかもう、座っちゃうんですよね、ヤシャザル。
そうなんです、
ね。ただもう、なんか、攻撃全く効いてないんですよ。
あれ、かわいそうでしたね。
で、いきなり、バキが出てきたら、その、自分の親の仇っていうのを察知して、
はい、
なんか加藤清奈をガッ掴んで、はい、バキに向かって、めちゃくちゃボールみたいにビバンって投げるんですよ。その時の加藤清奈の顔が、めちゃくちゃ面白い。で、さらにそれをバキがガンで優しくキャッチして、
はい、
で、得てこう、剥製にしてやるぜって行こうとしたら、バキがスッて手を出して、
はい、
あんたじゃ無理だ、俺が変わるって言うんですよ。
やむちゃっぽい
ですね。そう、やむちゃっぽいですね。で、そこさらにもっと可哀想なのが、
はい、
そしたらもう加藤清奈がぶち切れて、バキに手刀をバコーンって入れるんですけど、
はいはいはい、
全く効いてないんですよ。
あ、
はっきり言うよ、つって。
なるほどね。
こんな手刀焼けるじゃ、あいつらを昼寝から起こすことできないって言うんですよ。
なるほどね。
で、その時の絶望した時の。
まあまあの侮辱ですよね。
そうそう。だけど現実
の、まあまあの悪口悪いですよね。そうそ
う
そ
う。もうあんたのレベルじゃ無理だと。うん、で、その時の、愕然とした時の加藤清奈の顔をぜひ見てほしい。
なるほどね。はい、だから、これ、長く連載してる、キン肉マンもそうですけど、
はいはいはい、
長く連載してた頃からこその、
はい、
そのスポットが、
はい、
また当たる瞬間があるんですよね。
赤と清奈をね。
うん、だからやっぱりその、キン肉マンで言ったら、パルテノンじゃなくて、
ゼロニモ？
ゼロニモじゃなくて、背中に戦車、
タイプ。レオパルトン。
レオパルトン。で、
レオパルトン、まあ、2回目も頑張ったけど、やられちゃったけどな。
いや、けどそれも、うん、やっぱレオパルトン感ないですか加藤に。
ああ、レオパルトンより頑張ったでしょ。
いや、何回もスポット当ててんのに。
やられちゃうね、
大体。やられちゃう
ね。ドリアンにボコボコにされた時も、かわいそうだったもんな。途中までめっちゃね。
だから、あんだけ、うん、何回も負けてボロボロされてるのに、あんだけこう余裕ぶって悪ぶれる。加藤のなんちゅう精神力の
確かに
ハートの強さは
もうレベル違うっすからね。もう行っちゃうと
やっぱりなんかその
ドラゴンボールで例えると、ね、
学生時代とかでもなんか小学校ちょっとこう調子に乗ってて、うん、逆に中学校になったらなんかシュンとしちゃうとか。
あ、いるね、そういうやつね。
いや、そういうやつ、う
ん、だけどシュンとしないもんね、加藤
君は。シュンとしない
ね。
どんだけ僕がずっと生きてるから。
そうだね。
いや、だからぜひ注目してほしい、
ね。もうスポットライト当たらないかな。
けどやっぱり加藤に。
結構好きなんですよ、加藤。
わかります。
わ、うん、かるよね。
すげえわかります、うん。オールバックだしね。
そう。そこ関係あんの。
やっぱ生きてるといえばオールバック。
新進会のデンジャラスライオンですよ。
けどやっぱり加藤に注目すると、うん、やっぱり当然元部さんにもう一回注目しないと。
そうですね。
やっぱりその、なんていうんですかね、かませ犬。うん、ザ・かませ犬の二人じゃないですか。でも
加藤は、まあ、かませ犬のまんまですけど、うん、元部さんは覚醒しましたからね。ね。
いや、うんじゃないですよ、マットパンダさんも。いやいや、誰も、勝っちゃダメじゃん、宮本武蔵に。
だけどなんかあれは、一応その試合、なんか殺し合いの試合じゃなかったっていう一応手なんですけどね、どうなんですかね。
まあまあね。まあだからその、やっぱりその、初期のグラップラバキを支えた。あとね、
はい、
僕も、ちょっとその、主要キャラじゃないんですけれど、
はいはいはい、
もう一人いたじゃないですか。花山じゃなくて。
スエド
じゃなくて、その。
ガイア？
じゃないです。鳥羽さんに。
はいはいはい。
潰されちゃうやつ。
花田ね。
花田。
はい。花田は、元部さんの息子ですよ。
あ、そうなんですか。
そうだよ。親父って言ってんじゃん。
実の
多分。
ええー。
名字が違うのは、まあ、離婚されたのかなんかわかんないけど。
あ、そうなんですか。うん、 なんかね、うん、その、全部、ペーンって。
そうそうそう、あの、
全部、ペーンって、ひっくり返しちゃうのがすごくて。
付箋貼ってきましたよ、花田のところにも。
花田っていう。
花田っていうね、前座プロレスラーがいるんですよ。
そう
だけど、元部流、唯一の免許改善で、
実はめちゃくちゃ強いんですよ、ね。
強い、強いの。
そう。だから、なんかその、プロレスの試合で、なんかその、勝った相手が、なんかわーって、その、要するに、負け役みたいな。
そう。
けど試合終わったら。
ああ、そう。もう、控室乗り込んで。
お前ちょっと。
フォールまでは聞いてたけど、その後の蹴りは聞いてねえぜ、つって。ボコボコにしちゃう
んですね。ボコボコにしちゃうっていうね。で、めっちゃ強いんですけどね。ほんで、だから。
AV 男優みたいですね、ちょっとね。で、僕が付箋貼ってきたのは、はい、あの、その、バキの次期挑戦者、しのぎ交渉の後の次期挑戦者を決めるときに、はい、花田が、その、五郎公っていうね、その、
まあまあ、
闘技場仕切ってるおじいちゃんは、もう、次期挑戦者は花田と。
めちゃくちゃ金持ち。
そう。花田にしてたんですけど、うん、その、他の挑戦者候補たちが納得いかなかったんですよね。あいつは前座ですよ、つって。はい、で、そしたらこう、抗議してたら、いきなり外から女の人の悲鳴が来るんですよね。キャーって。
キャ
ーって。そしたらこう、女の、徳川さんちの女の人を襲ってるっていう。
なるほどね。はい。
っていう。
いや、っていうって何
やばいっすよ。やばいやつですよ、俺。
なんの、だから、付箋の意味わかってる。
これやばいやつ、やばいやつ。
やばいやつじゃん。
あらーっつって。
いやー、
AV ないんですよ、これ。
付箋あるとこ間違ってんだよなぁ。
で、あの、お姉さんは、おやめくださいってこうね、言ってるとこね。
まあ、とにかく、こう、めちゃくちゃ強いんですよ。はい、ほんで、まあ、その、要するに、ライバル、もう下手したら、その、バキのね、ライバル
になるか
なと思って、で、引っ張り方も、まあまあ、
結構引っ張ったっすよね。
要するに、最近で言うところのフラグ、
はいはい、
フラグが立ってないんですよ。
立ってない。
はい。全然、あ、こいつ、まあ、例えばその、サスペンスなんかでもあると、あまりにもいいとこで出てくると、あ、
はいはいはい、
こいつ死ぬなっていう、
はいはい、死ぬな。
フラグが、
はいはいはい、
死のフラグが立っちゃう、
はいはいはい。
なんかその、まあ、アニメとかでも、
はいはいはい、
あまりにもいいシーンがあると、あ、こいつ死ぬなっていう、フラグが立っちゃう。
あ、戦場に行く前に、ペンダントの中に、地元で恋人待ってるんだよ、みたいな。いつか死んじゃうみたいな。
だいたい死ぬっていう。
ホラー映画で、ホラー映画でイチャつくカップルは絶対死ぬ。
いや、それはね、なんかそういう R1 でそういうネタあったけど。
あ、そう。
いや、だから、フラグも立ってなかったんです。
何のフラグっすか？
いや、だからもう。
ライバルフラグ？
あもう、じゃあもう。
ちょっと、
じゃあ、わかりました。じゃあもう、じゃあ、何のフラグって言われちゃったらもう言うしかないんで。
はいはいはい、
鳥羽さんのフラグです、
はい。
まさか、当時はあそこで、
鳥羽が出てくるとは。
まあ、鳥羽って言うと分かりづらいんで、はい、ジャイアント馬場の、
出てくるんですよね。
フラグが立ってるとは予想つかなかったですね。
高校生の徳松は、
高校生の徳松で、
ま
あ、今となっては、
うん、
もうそのカッちゃんが、実は死ぬぐらい。
カッち
ゃんが死ぬぐらい有名ですけれど、
はいはいはい、
当時高校生だった僕は、あそこで鳥羽のフラグが立ってるとは思わない。
いきなりだもんね、唐突だもんね。
試合前日でしたっけ？
あ、もうすぐ時に、自転車でね、トレーニングを終えた花田が、
はい、
全ての
因縁の
そうそう、
もうシナリオも全部できて、
そう
さあ本番だ
そう、
どんな試合になるんだろう、ワクワクワク。はい。
そしたらいきなり自転車を何もかに掴まれて、ガーンってこう空中に放り投げられて。で、バキは、元部流柔術の使い手なんで、元部さんにこう、ちょっと元部流の技をちょっとね、教えてもらってるんですよね。
はいはい、
そしたらいきなりこう、花田のくしゃくしゃになった自転車がバカーンって放り投げられて、で、外見たら花田がくしゃくしゃになってるっていう。くしゃくしゃだったね、ほんと。
同じ、もう自転車と同じ
ぐらいくしゃ
くしゃになってて。
元部さん、ああ、これはひでえって言ってましたから。
ほんで、まあ、その、くしゃくしゃにした、その、
犯人が、
まあ、その、マウントと鳥羽。
まあ、ジャイアントババ。
ジャイアントババ。
でもあれすごいのが、犯人がわかったのが、なんかこう、花田の顔にこう、かかとの跡がべったりついてたんですよ。
なるほど。
で、このサイズは、みたいな。
なるほどね。2
メートルを超える巨人だ、みたいな。
もう鳥羽さんしかいないと。ね。
はい。
もう見た目はもう完全に。
全にジャイアントババアですよね。
お前はプロレス舐めすぎたっつってね。
そうそう。かっこいいですね。
いや、そこにジャイアントババア出てこないでしょ。 急に。
すごいっすよね。
急で、急で、本当に、
本当急だったね。
本当に急だったんです。
まあ、普通だったら、ちょっとなんかもうちょっと、
弱さすぎて。
なんか説教するとかね、あの外人レスラーにね、いきなり制裁だもんね、もう。
急に鳥羽が、もう自転車と一緒にぐちゃぐちゃにしてね。なので、急遽、まあ、
そう、バキの対戦相手がマウント鳥羽になって。
マウント鳥羽に。で、このマウント鳥羽っていう、やっぱりキャラクターは、やっぱ当然、まあ、その、もともと、ジャイアント馬場ですから、やっぱり。
そうですね、もう前日、前日のね、長老っすからね。
これは、あの、その後スピンオフでね。あの、ジャイアント馬場と、
猪狩幹事が戦う。
いや、猪狩幹事ってもわかんないから、アントニオ猪木ね。
まあ、いやいやいや、猪狩幹事だよ。
猪狩幹事ですけど、はい、が戦う。
っていうのが単行本一冊丸々あるっていうね。
単行本一冊にもなってるんですよね。はい、その中に、あの、ゲストで関根勤さんも出て
る。出てましたね。
ですけれど。
素晴らしいね、あれはね。
あれは、ちょうど馬場さんが亡くなった
あ、そうそうそうそう、ぐらいでしたね。うん、そうそうそう。
意味を。
TI ですよ。
あー有名ですね。
鳥羽猪狩の T.I. あれあんた流行ったじゃん学校で T.I.T.I. 言ってたよみんなで。
言ってましたけど。ね、なんかやっぱり今振り返ってやっぱりどういうことって思いますよね。
あれすごい面白いのがあの本当は誰もいない東京ドームで二人で試合をするんですよ。
そう
そしたらあのそれを偶然なんか清掃のバイトのやつがこう発見しちゃって
そう
えこれってもしかしてってなって。で、あの、わざと、あの、水をリングの上にこぼして、
そう
掃除して、こう、時間を引き伸ばすっていうね。
要するに、みんなに見てもらいたいからっていう、はい、だから、隠れて二人は試合するつもりだったけれど、やっぱりその、プロレスファンからしたら、やっぱりそれは。
そんなことやんなよって。
そう。やっぱ気持ちはわかるけど、それはダメだよって、
そうそうそう
最終的にはもう。
そう、お前になっちゃう
って。お前になっちゃって。
あの、手術をしてた医者とか、あの、そのまま、オペほったらかしてきてましたからね。確実にあれオペの患者死んでますよあれ。
でもそれぐらい、はい、もうしょうがないんですよね。
そうそう。
もうオペを投げ出してもういや、うん、ダメでしょ。
関根さんが言ってましたよね。あのはい、テレビ実況しながら僕はもう今から行くっつってましたよね。本当か嘘かわかんないけど僕は行くっつって。
本当の関根さんそんなことしないと思いますけれど。
いやするでしょあの人は。
なるほどね。うん、でやっぱりその鳥羽と猪狩が。戦うってことは、プロレスファンにとったら、もう、本当に、何よりも、大切な、イベントなわけですよ。で、そこで、やっぱりその、興奮がマックスになった時に、あれ、関根さんが言い出したんですか
?TI?TI。TI は、なんかその、違うですね。なんか、その、掃除のアルバイトのやつが、最初に電話かけた、なんか、プロデューサーかなんかかな、うん、
が、ピ
ーアイって言うんですよ。そうそうそう。ペッて唾吐いて。なんか
知ら
ん
けど。あそこも怪しい。
迷信だよね。いや、怪しくない。
あれも板垣怪しいな。
いや。
笑かそうとして
ない、ね。熱量しかないでしょ。熱量しかない。
まあ、要するに TI って何かっていうと、まあ、単純に鳥羽と猪狩の。だから、意味はわかるよ。
わからん。
イニシャルの頭文字を並べたっていうのはわかるし、なんかその、テンションとやってることが、なんか違うっていうか。
あれ高校の時流行ったもんな。あれとシャイシャイシャイは流行ったよ。
そしてね、周りも TI。ん？
でもみんな TI って言ってたよね。
そうそう。え、鳥羽猪狩。大した発明じゃないですか。なんかその、すごい、最初にやったやつが先駆者みたいな感じで、見つけたみたいな感じでやるけど、
ね、
別に。
ただアルファベット
を
ね。
TI がなんか例えば別の、あの、英語の意味になってるとかだったらあれだけど。
ただ鳥羽猪狩ですからね。
別に鳥羽猪狩って、で、みんなで TI って、まあ、で、笑ってるこっちも何が面白いのかもう、わかんないんだけど。
まあ、試合内容とかね、あんま覚えてないからね。
若先生と一緒で、やっぱり熱量っすね。
うん、そうですね。
はい。燃えてるってことですよね。
そういうこと。
だからまあそういう、まあ、
東京ドームは燃えてるよ。
その、バキ少年も魅力的なキャラクターなんですけれど、もうそれを、
他のグラップラーたちがね、
もう上回る。
熱いんですよね。はい。
まあキャラクターたちが揃っちゃってるんで、はい、もう作者としても、ああもうめんどくさいっつって。これも先駆けですよ。
はい。
トーナメント開いたんですよ。けど別にトーナメントは過去の
作品でね。
作品でも、もちろんありますよ。
店長五輪トーナメントとかね。
いや、代表がそれなの。
まあ、天下柔道会ですね、やっぱりね。
もちろん。うん、けど、天下一武道会は
暗黒武術トーナメントとかね。
暗黒武術トーナメントはな、対比として分かりやすいかもしれない。
魔界統一トーナメントとかね。
何が言いたいかっていうとですね、はい、天下一武道会って、8人じゃないですか。
8人か。
決勝に行ける、
うん。8人ですね、そう。
だから、ま、一回戦うともうベスト4なの。
ああ、確かに。
まあ、準決決勝
で。そうですね。分かりやすい。3回勝てば優勝。ねうん、
この、グラップラバギーのトーナメント、参加者が、
多かったね。
多かったんですよ。36人ぐらいですか、要するに。
だって、登場シーンのその、口実だけで1話使ってたもんね。
そうそうそう。で、普通、36人いたら、どっか飛ばしたり、ダイジェストっぽくなったり、するじゃないですか。
ああ、確かに。
見事に全試合描いたね。
だ
例えば、主人公が戦ってない試合は、主人公目線だから、別にそこまで忠実に描かなくてもいいのに、もう全試合36人。
あれ、ピークかもしれないですね。いや本当に、
高木先生。あれが画期的だったんだと思うんです。その結局、その主要キャラじゃない、キャラが、はいはいはい、その試合してるのもきっちり描くっていう斬新な手法で、けどその主要キャラじゃないキャラも、やっぱそんだけ忠実に描くことによって魅力的に描かれるから、まさに、まあその、
そうすね、
例えばね、うん、あの、柴千春とか、
ああ、いいっすね。
もう主人公を超える、
いいね、結構ジャンプ漫画とかって、はい、あの、突如あの、死に別れたあの、兄貴が乱入してきて、うん、あの、優勝の、ゴールドクロス持ってっちゃったりとか、
そう
結構そう乱入系が多かったんですよ、ジャンプのトーナメントって。
トーナメント途中中止多い。
そうなんですよ。
もちろん、うん、この、トーナメントにも乱入はありました。
そう、乱入何回かあった。
乱入はあったけれど、その後も。
ちゃんとやるっていうね。
やる
う、うん。素晴らしい。
で、まあ、その、柴千春。
あ、柴千春好きですか？
柴千春好きですね。
で、トーナメントの中で。
まあ、簡単に柴千春を説明すると、うん、格闘経験ないんですけど、気合で、ボクシングチャン、世界ボクシングチャンピオンに
勝っちゃうっていう。
気合でね。
柔道金メダリストにもすでに勝ってます。
気合で。
気合で。
強さの秘訣は気合です。
気合、そうですね。はい、
相当気合入って
る。怠慢ってのは何だと思いますか？
怠慢っていうのは、はい、単純に、うん、まあ、差し、1対1で戦うことじゃないですか、は
い、どうやったら勝てると思いますか？
え？
どうやったら勝てると思いますか？
やっぱり、まあ、怠慢ですから、やっぱり、まず弱点ですよね。
根性と気合を出せば勝てるらしいです。
いや、まあ、
柴千春論。
勝っちゃったからね、世界チャンピオンに。
まあ、ボクシングの、あ、じゃあ、柔道の金メダルですよね。
ああ。腕折れた。
腕折れたけどね。
腕折れたけど。はい、腕、折れた腕もう一回折ってた。
そうそうそう。あれ、やばかったですね。あ引いたわ。で、ちなみに、あの、柴千春っていうのは、その暴走族の特攻隊長で、はいはいはい、そのチーム名ご存知です、徳間さん。
ああ。
ええー、忘れたの。
あれ言
っちゃっていいですか？
ガンダムだよ。
正解。
ああ、正解。はい。
ガンダムーっつって、あの、入場の前にね、メンバー
と。そこで戦いラーメンマンと繋が
る。違う。
あっちのガンダムの感じ、
ね。全く関係ない。あ、感じだったけどね。
はい、はい。うん、いや、だからもうね、もちろん現役横綱、まあ、当時で言う
高野花出てきたね。
も出てきたし。うん、
金龍山ですよ。
金龍山ね、うん。だからその、高野花とアントニオ猪木の試合が見れるっていうのは、
名勝負だったですね、あれは。
当時っていうか、もう、後にも先にもあの、漫画しかないですから。
どの試合が一番、印象に残ってますか？
ああ。
最大トーナメント編では。
ああ、一番
ベストバウト。
まあ、僕はだから好きなキャラクターの中で、うん、その、柔術の達人の、
あ、渋川豪樹先生。
渋川豪樹先生がいるんで、はい、結構基本的には渋川先生の試合は全部好きですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
けどね、なんだかんだ言って、僕の中で、やっぱ初戦っていうのがやっぱり一番
強かった。初戦って、
ズームですね。
初戦じゃないよ、それ。
あ、そうか。
初戦はアンドレアス・リーガン対バキですよ。
そうだ、あれ2回戦だ。
2回戦ですね。で、まさか主人公が負けちゃうっていうね。
そう。ズールね。
ズール。
うん、まあ、一回負けちゃうんだよ、
ね。負けちゃうバキいきなり、奇襲されてね。
奇襲されてね。ほ、うん、んで、なんかその、 まあ、まだ試合開始が、のコールがなかったっていうので。
言うんだけど、
そう、
まあ、徳川五郎公が、そんな認めないっつって。
そんなお前。
チャンピオンも焼きが回ったのって言って。うん。だけど、バキが意識があって帰ろうとしたら、うん、ズールがまだ生きてるって言って、襲いかかってくるってね。
で、まあ、もうこれはもう戦いの合図だって。
そう、またなって。ま
あ、そこはきっちり仕留めるんですけどね。
そうですね。
でズール
で。ズール好きなんだ。
ズール好きです。あの、いでたちが。
パンイチやんけ。
眼球ないし。
え？
眼球がない。
眼球ないね。
白目じゃないですか。
ちょっとね。
なんか、名前もいいです。
ズール。あれ、実在の格闘家って知ってます？
そうなんですか。
ヒクソン・グレイシーと対決した経験があって、ヒクソンのその試合歴の中で一番苦戦した選手は誰ですかって聞いたときに、ズールって答えてるんですよ。
あ、そうなんですか。うん、実際もうあれちょっと野生感のある人ですか。
まあ、実際あえてね、素手で動物を捕まえたかどうかわかんないですけど、多分ルチャリブレとかそういうブラジルの、そういう、そこ格闘家というかね、フリーファイターなんじゃないかな。で、その息子かなんかがプライドに参戦したんですけど、
はい、
その人はあんま強くなかったです。
あ、そうなんですね。うん、ちなみに杉は好きなキャラクター。
ベスト、好きなキャラクター、
はい、
好きな、
ベストバウト
です。ベストバウトは、はい、僕結構好きな戦いが、はい、オロチ・カツミ VS、花山薫ですね。は
い、いいですね。
あれはすごい名勝負だった。あれは、板垣先生は、絶対、もう、書く前に、勝敗決めて書いてるんだけど、あの戦いだけは書いてる途中に、どっちが勝つか分からなくなったっていう名言を残されてるんですよ。
ね、そう。だからすごいオロチカツミってさっきのあの空手のね、
そうオロチドッポの息子、まあ、義理の息子で、養子ですけどね、
最初なんかすごい嫌なやつで描かれてたんですけど、そうそうそう、リスペクトが生まれるというかね、
そうですね、友情が途中でそういい感じになっちゃいますね、
うん、あとはまあそのオロチカツミを一撃でのした。
レッツカイオ。
もう今やもうバキより有名なんじゃないですか。
まあ異世界にも転生してますからね。
もう異世界にも。
行っちゃってるよ。
この前も、はい、レッツカイオの異世界の新刊が。
あ、読みました。
我がコンビニも。
うん、ああ、読んだ
届いてまして。まあ、コンビニで並ぶってことは。
すごいよね。メジャー作品だよね。
認知度ですよ。うん、私は、転生しても一向に構わないっていう。
名言を残してる。
これは、レッツカイオの有名なね、セリフなんですね。
う
ん、
私は一向に構わん。
私は一向に構わんっていう。はいはい、まあ、転生しても一向に構わんということで。でですね、はい、非常に残念なお知らせがあるんですが、
はい、
今収録時間を見たらびっくりする時間になっていたのですね。
はい、終わんねえな、これ。
これは、
まあ、また第2回ですね。
盛りだくさんすぎて、ゆで卵コースですね。
はい、また、
ゆで先生コースですね。
また、第2回。
伝わったかな、結局。
まあ、とりあえずあれですね。
止まらないね。
カタカナのバキに今度は行きましょう。最強死刑周辺に。
まあまあまあまあ、はい。ということで、まあちょっとこれは、はい、やっぱり本当に、このバキを語り尽くすときは、はい、確かに本当に最終回かもしれないですね。
なるほど。
その時はもうどちらかが、力尽きるじゃないですか。
あ、あと1点いいですか ?1 点だけ。
あ、はい。私は一向に構わない。
あ、ほん
と。構わない。
最近ですね、チャンピオンでも漫画化してるんですけど、
はい、
ガローデンの原作者、夢枕バク先生が、
はい、
遊園地っていう、
はいはいはい、
バキの外伝小説を書かれてて、完結したんですよ。
はい。
で、それがすごい面白くて、主人公はですね、
はい、
オロチカツミの兄貴なんですよ。
あ、
そうそう。
で、実の兄なん
ですね。で、師匠は、
はい、
松本小杖ってわかります？バキの彼女。
あ、彼女。
のお父さんなんです。
あ、格闘家なんですね。
そうなんですよ。あの人は一応
この、もちろん板垣も、その、監修っていうか。
いや、もうオリジナルですね。だけど、もう自由にや先生やっていいよっていう話なんで、まあ、それは肉付けはもう、今、枕幕先生がやってるんですけど、一応、ついつまわせるように、ちゃんとこのね、4巻でもね、
はい。
下宿先、バキって下宿してるじゃないですか。松本小泉さんちの隣に。ちょっといつも和服着たお母さんがいて。
はいはいはい、
お母さんも、旦那が、元地下格闘技の選手だっていうのは、本編でもちゃんと語ってるんですね。
ああ、
は
い、そうなんですか。
はい。っていう話で、ね、
それは小説なん
ですか、まあ、小説なんですよ。でも今、漫画化もしてて、チャンピオンで連載もしてるっていう。月1連載で。
僕は小説の中で、戦闘シーンとかも描かれて
もちろんもちろん、すごい。
あ、それは面白いですね。
面白いですよ。すごいですよ。やっぱガローデンの。
小説で、その格闘漫画を、まあ、その前のね、試合に挑むまでのメンタルの話とか、そういうのは描けそうですけど、 この試合自体を描くってい
う。いや、もう、汗の匂いが飛んできそうな、こう、すごい。そうそう。いや、そんな風ではない。
バキドが、ギャーとか。
いや、それは、そんなことはない。もっと重厚な。
ああ。
はい。そう。で、そのオロチ克実の、兄貴が、
はい、
ムモン、カツラギムモンって言うんですけど、はい、ムモンが、柳流子。
おお、
柳流子って最初出てきた時
の、そうそう、まあライバル的な
捕まってたじゃないですか。
はい。
なんで捕まったかっていう話をやるんですよ。だから最初に柳流子を捕まえたやつが桂木無門だっていう。
じゃあまあちょっとファンにはたまらない感
じ。そうなんですよ。面白いんですよ。すごい面白い。うん。
だからやっぱりこれね、
はい、
オリバーも出てきてないし、
まあ、ガイアも出てきてないしね。
ガイアも出てきてないしね。
ピクルも出てきてないし。
はい。だからまあちょっと、
はい、
まあもっと言ったら宮本武蔵も出てきてないし、はい、どういうことってなってると思いますけど、ね、やっぱこれ、バキをね、語り尽くすっていうのは、やっぱり、ゆで先生を語り尽くすぐらい、やっぱりちょっと難しい、
ね。後半から結構バキハイになっちゃったんですね。板垣ハイになっちゃったんですね。まあ、なんかもう。
そうですね。
用意してきた、もう、付箋とかも関係なく喋っちゃって、そっちの方が逆に面白かったわ。ありがとう、徳ちゃん。
ああ、本当です
か。なんか高校時代を思い出しました。
まあ、やっぱりなんかその、熱くなってましたからね。だからそういう作品に、なんかやっぱりその大人になってから出会えてなかったりしましたけど、まあ最近で言ったらね、ワンパンマンとか、
あ、はい、
またね、こう、語りたい。
デデデとかね、デデデとかね。
デデデとかね。だからまた、なんか今でも、今週のさーっていうね、ワンパンマンさーって、やっぱ喋りたいんですよ。
なるほど。
だからそういう、この熱量は、やっぱすべてこのバキに返ってくるて、
ね。なるほど、そういうことですね。
感じがありますので、じゃあ次回も、ちょっとまた熱い漫画の話をしたいと思うんですが、
次回はまあ、完結したんで、
はい、
コミック出て、ちょっと徳ちゃんとも約束してたんで、
はい、
浅野いにお先生で、デッドデッドデーモンズデデデデストロクション。
出たサブカルクソ野郎。
そう、行きますか。
行きますか。
はい。
まあ、あの時の熱量で喋れるかわからないですけど。
もう一回読んでよ、読み直してじゃ
ん。まあけど僕も、もちろん。
最初から読んだ。
最初から読みましたので。
うんうん、まあ、ますか、
これは、浅野
いにお先生。
いにお先生の。
はい。
僕からはタイトル言えないですけれど。
まあ言えてたのに。
何でしたっけ？
デッドデーモンズデデデデストラクション
ですということで、ですということで、はい、はい、まあそれではまた次回もね、
はい、
漫画の話したいと思いますので、また次漫画貸してね。
おう
ということで、
私は一向に構わん
私も転生しても一向に構わん転生しても一向に構わん
ってよくわからんね
ということで、また次回さよなら、
さよなら。